皆さんはあのクラシック音楽のね大家であるあのハイドンという方ね、まあ、あの音楽で昔勉強されたと思いますけどね、ハイドン交響曲の父と言われたぐらいですごい人なんですけどね、彼は同時に誠実なクリスチャンでありました。とても信仰深かった。ある時ね、音楽のそういう、ね、あの作曲家たちの集まりがあって、そこで一人の人がハイドンにね質問したんです。ハイドン先生、先生は次から次へと新しい曲をね作曲しておられますけども、もういつもいっぱい曲を作りすぎて疲れすぎて新しい曲がもう全然思い浮かばない時ってあるんではないですか。そういう時にそこからそのスランプから一番回復するのはどういう秘訣を持っておられますか、聞いたんですね。これはもう音楽家にとってはね、特に作曲家にとっては大切なことです。ハイドンはそれに対して答えました。私はそのような時にはとにかく祈りの部屋に入って祈ります。特に新しい曲のアイデアがなかなか浮かんでこない時、私は神様の憐れみを求めて切に祈り求めます。そうするといつも例外なく、いつも神様の愛が心にあふれてきて心が喜びに満たされます。そうすると不思議なように月から次へといろんな曲が浮かんできて、それで作ることができたんです。私はこれまでこの方法で失敗したことは一度もありません、そう回答したそうですね。皆さん、ハイドン生涯に完成した曲何曲ですか。完成した曲だけで700曲、未完成の曲合わせた1000曲らしいですね。やはりそういうそれだけの、ね、膨大な曲を生み出した背景にはその祈りを通して常に精霊に満たされるというそこに秘訣があった。では今日イエス様はその精霊を受けるようにと、特にその精霊は真理の御霊であるとこのおっしゃってますね。真理の御霊、あなたがその真理の御霊が来るとあなた方を全ての真理に導いてくださいと。どのようにして精霊は私たちを全ての真理に導き入れてくださるんでしょうか。3つの点からメッセージを送りたいと思うんですけども、まず1つはですね、精霊はイエス様の栄光を表して私たちを救いに導いてくださる。イエス様は、いや聖霊はイエス様の栄光を表して私たちを救いに導いてくださる。ある牧師の証がある本に載っておりました。彼にとって青春時代というのは一番つらかったそうですね。周りはみんな大学受験をする、彼も大学で学歴という肩書きが欲しかったけれども、一体何のために進学するのか、その目的がどうしても分からなかったそうです。でそういうこともあって一応受験勉強はするんですけども、勉強に身が入っておりませんから、現役の高校生の時に失敗し、一浪してもまた不合格、二浪することになった。予備校に通うのはお金がもったいないということで家で勉強する、託郎することになったんですね。でも勉強する気はますます消えていった。しなければこのままではダメだと思う、焦るんですけども、どうしても勉強に身が入らない、手につかない。そのくせ家族やお母さんや弟やあるいは自分の親しい友人にはですね、自分がさも熱心に勉強しているかの装うんですね、見せかける。そのように偽りの見せかけと何にもしないで無意に過ごす時間の中で、彼はだんだんと生きている気がしなくなった。自分という存在そのものが何の価値もない人間だと思うようになった。もう何度ももう死のうと思ったそうです。でも そんな時、突然ですけども、本当に突然ですけども、こんな情けない自分でも、無価値な自分でも生きていていいんだと思えるようになったそうです。突然です。神様は、まあ、お父さんお母さんクリスチャンですから、ね、いつも聞いてたんですよ、まあ、教会に行っていろいろメッセージ聞いていた。神様はこんな情けない自分でも生きることを許してくださっている、心の底からそう思えた。そう思えた時、やっと親や教会を通して聞いてきた御言葉の意味がなんちょっとは分かったそうです。もう真っ暗だった、先ほど私に従う者は闇の中を歩むことがなくという御言葉を紹介しましたけれども、そのように真っ暗だった中に突然光がバーッと入ってきたよ。人生変わったね。あれほど悩み苦しんでいた自分がどうして突然そういう平安な希望を持てる自分になったのか、自分でもよくわからない。何か直接的なきっかけがあったわけでもないけれども、その時一つのことだけは分かったんです。神様はイエス様の十字架によって僕の存在そのものを丸ごと認めて許して受け入れてくださっているんだ、救ってくださっているんだ、そのことだけははっきり分かったんです。今思い、牧師になってから思い起こしてみて、あの時の経験がなかったら自分は牧師になっていなかった。これは紛れもなく聖霊の働き、真っ暗だった彼の心に聖霊が、もうお父さんお母さん一生懸命、あるいは教会の方々も祈っていた、その祈りを通して聖霊がその彼の魂に働いて、真っ暗だった人生が本当に光り輝く人生に突然変えられた。皆さん、彼はこのことをいつもあちらこちらにいて今も語っているそうです。皆さん、聖霊はそのようにご自分が選んだ器に対して必ず神様の定められた時に、時が来れば御業をなしてくださる。皆さんそうです。全員聖霊によって選ばれ導かれた皆さんです。だから神の手が及ばないことはない。今いろんな闇の中かもわからないけども、必ず神の時が来れば人生は変えられていく。ですから私もね、いつもこれ自分にも言い聞かせていることですけどね、自分の力でなんとかこの逆境を、この苦しみをから脱却しようと、抜け出そうと、もがかない方がいいです。もがけばもがくほどあり地獄、苦しむだけ、見てに委ねる。神様が必ず私を救ってくださるから。私もね、今までの人生思い出して、40数年間のクリスチャン人生思い出して、本当にそう思いますね。今から36年ほど、昔です。私が進学を卒業してまだ数年の駆け出しの頃です。その時に牧師、当時はまた伝道師でしたけども、牧師になるための試験で暗証試験というのがあるんですね。結構これ難しいんですよ自分で言うのもなんだけどね、論文と進学論文と説教と面接と、この3つの試験に合格しないと牧師はなれないんですね。ね、で、まあ論文と説教を無事に、まあ、通過して最後の面接、下手なこと言ったら面接官が6人いるんですよ。下手なこと言ったらね、もうあんたちょっとお預けやとなるかもわからない。これね、受ける人だったら怖いんですね。私逆に1回でいいからその暗視試験の審査官になりたいですよね。今は全くお呼びがかからなかったんですけども、ね、まあ、それでともかくも、その時に私のその試験官のトップが楓博先生という先生でした。皆さんこの中にもね、ご存知の方おられると思います。楓博さん、松井教会の方ですね。もうずっと前にね、引退されましたけども、もう召されてましたけどですね、その楓先生が当時64歳ぐらいですよ、定年間際。その時にこう私にこうおっしゃった。 36年前ですけども、今もはっきり覚えてます。上田先生、ヨハネ福音書の21節にはそこを読んだら、蘇られたイエス様がこのペテロに対して私の羊を養いなさいとおっしゃっておられます。私の羊を増やしなさいとはおっしゃっておられません。ですから自分の力で教会を増やそうと思わないで、与えられた羊、つまり信徒の皆さんを御言葉を持って養っていけばいいんですよと。私も長い間定年間際になるまで教会を増やそうといろんなことを考えて何度も失敗しました。今定年間際になってやっと牧師の働きの何たるかが少しは分かるようになりましたとおっしゃった。私はこの言葉を聞いたときに本当に肩の荷がですね下ろされたんですね。本当に楽になりました。もう楓先生、私の気持ちの中はもう見透かしていらっしゃったんでしょうね。上田はもう自分の力で頑張ってね、この田舎の小さい教会やけどね、一生懸命頑張って群れを増やしていこうと思っている。必ずこいつはそのままいったら潰れるから、もう疲れ果ててなんとか症候群になるでしょう。燃え尽き症候群になってね、なりますけどですね、そうなってしまうのでね、今の間にそういうことを余計なことを思わないで、ただ主に信頼して平安を持って忠実に御言葉を持って養っていったらそれでいいんだよとおっしゃった。これ本当に神様からの解説戦争を通しての大きなプレゼントでした。皆さん、イエス様は今日皆さんにもね、もっと私を見上げて安心しなさいとおっしゃっております。皆さん、何か自分の力で一生懸命頑張らないかんとなんか思ってません、ね、もがいてる、なんとかこのねあれから脱出したいなとか抜け出したいなとかね、思ってないですよ。思っているかも分かりません。やめた方がいいです。無駄なあがきです。神様に委ねる。そしたらいつの間にかそういう暗闇というか問題から抜け出しているんですよ。私そういう経験何度もしました、ね、イエス様を見上げるときに、たとえどんなに大きな重荷を負っていても軽やかに楽に生きられる。これがまず第一番のポイント。そして二つ目のポイントはですね、聖霊は私たちの人生を作り変えてくださるということです。16章13節、こう書いてありますね。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいますとおっしゃってありますね。こう真理に導き入れるということ、これはイエス様を信じてね救いに入れるということですけども、これは単にイエス様のことが分かったと、頭の中で分かったということだけではありません。聖霊があなたや私の魂を導いて真理に生きるものへと作り変えてくださるというんです。あるところに喧嘩の絶えない家族がいました。皆さんのお家どうでしょうか。時々喧嘩するかも分かりませんね。うちはね、まあ、ご想像に任せますってですね。ね、ある夜のこと、仕事から帰ってきたご主人がですね、畳に置いてあったやかんにねバーンと足つまずいてですね、水をこぼした。水いっぱい入っているやかんを蹴った痛さと水のに濡れたその不快感で思わずカーッと来たご主人はですね、誰やこんなところにやかん置いたんわって怒鳴ったんですね。するとそれを聞いていた奥さんはすかさず、あんたどこ見て歩いてんのよって言ってすかさず反撃したね、ええ、すると近くにおったおばあちゃんが、私じゃないからねって言って、ね、自分の責任逃れをするんですね。そんな日が毎日のように続いて暗い家庭やった。そんなある日、奥さんがね、教会の特別集会のチラシをもらって、何回か心の中に虚しさがあったんでしょうね。教会に行きました。そして教会に入ったところが初めて聞くキリスト教の話、そしてその牧師の話を聞いていくうちに、自分も含めて 家族全員の罪の姿を見ているような気になった。きっと自分を正しいとして人ばっかりこう被害で攻撃する、で言われたら言い返さない、倍にして言い返さないかんとかね、そういう罪の心。でさらにメッセージを通して心の中に鮮やかに十字架が示されたんです。こんな醜い罪を持った私でも、もしかしたらキリストが私を許してくださるかも分からない、いや私の罪がイエス様を十字架につけたのかもしれないと思わされた。メッセージを聞いていくうちにだんだんそのことが確信になってきました。そうか、イエス様は私のような罪深いものを許して救うために十字架についてくださったのだ。イエス様の十字架は私の罪のためだ。本当に心からそう思えた。これは聖霊が働いてくださった結果ですね。説教が終わった時、牧師は集まっている人々に向かってこう言いました。皆さん、この中で自分の罪が示された人は今直ちに神様の前に正直に罪を告白して悔い改めてください、許しを求めてください、言いました。それを聞いた彼女もですね、その場で独り言をつぶやくように言いました。神様、私は日頃本当に主人やおばあちゃんの悪口ばっかり言っておりました。干渉しておりませんでした。私の罪をどうかお許しください、心から祈った。するとね、罪許されたという何とも言えない平安が与えられた。数日後、またいつものようにご主人がね、畳の上に何か置いてあったものにバーッと出て、またガーッと怒った。誰やこんなの置いたのは、いつもならね、何言ってるよと言って怒るところですけども、奥さんの口から出た言葉はすみません、ごめんなさいという言葉だった。思いがけない奥さんの返答にご主人もってですね、今までね、そうもう喧嘩できないからとなってですね、面食らってしまった、ね、でおばあちゃんもですね、いや私が気をつけていればよかったねと答えて、初めて3人で顔を合わせて笑顔で笑い合えるようになったそうですね。それからそのご主人とおばあちゃん、奥さんからイエス様の話聞いて3人で教会に行って、そして3人とも救われたそうです。今彼女は次のようなに言ってるそうです。私が正しく、あなたが間違っていると言っていた時は喧嘩が絶えませんでした、暗かった。でも私自身が聖霊様によって悔い改めさせられて、私が悪かったですと素直に言えるようになった時、家庭に平和が戻ってきて明るくなりました。こんな話は理想的すぎるかも分かりません。またなかなかこっちが折れてもうまくいけないという場合もあるかも分かりません。でもこの証し通りでなくても、聖霊の前に素直になること、神の前に自分の罪を認めて悔い改める、そしたら本当に聖霊が働いてあなたの人生を作り変えてくださる。そのことを覚えた。そして3つ目に覚えたいことはですね、聖霊は私たちにリハーサルして信仰を強めてくださる、リハーサルして信仰を強めてくださるというんですね。15節、父が持っているおられるものは全て私のものです。次、ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのですと書いてますね。この古い訳では知らせるという意味ですけど、訳ですけども、いずれにせよこの伝えると訳されたギリシャ語の言語はですね、もともとリハーサルさせるという意味なんです。リハーサルさせる、イエス様の教えや御業を何度も何度も私たちの心の中にリハーサルして思い起こさせてくださる。皆さん、音楽でもね、スポーツでも語学でもそうですけども、自分の身につけようと思ったらね、通り一遍教えられただけではダメですね。 同じことを何十回何百回繰り返して繰り返して練習をして身につけるしかありません。信仰もある面同じです。神様の愛やイエス様のことを聞いて洗礼を受けてクリスチャンになった、それで終わりではありません。むしろ洗礼は出発です。そしてそれからずっと毎日ですね、生活の中で何度も何度も御言葉に触れて悔い改めていく、あ、説教を聞いてまだ整えられていく、その必要がある。それを10年20年と続けていくうちに、だんだんとあなたの霊の目、心の目が開かれていく。今まで私もそうでしたね。40数年前に洗礼を受けた時ね、あの時では分からなかったことがね、今やったらなんとか分かりますね。そういうことはよくありますね。教えられて、体験を通して、祈りを通して、ああ、あれはこういうことやったんかと思う。でますます信仰が深まっていって、やっぱりね、実は私ね、洗礼受けて1年か2年した時ね、もう教会行くのやめようと思ったことあったんです。正直ここで正直言いますけどね、けども今そんなこと思いませんわ。もうイエス様から離れたら皆さんどうなります？行くとこありませんよ行くとこありませんよとあれですけどね、本当に永遠の滅びですからね。で霊の目が開けてね、そういう信仰生活の素晴らしさ、イエス様がどれほど自分にとってかけがえのないお方であるかということがますます分かってきた。最後にもう一人 の女性の証しをしましょう。彼女はイエス様を信じて救われた後、しばらくしてですね、ある日の牧師のメッセージを聞いてハッとさせられた。その牧師こう言ったそうです。皆さん、お父さんは我が子を正しく成長させるために叱ったり、時には鞭で叩いたりするかも分かりません。でもそれは決して子供が憎いからではなく、愛するがゆえです。同じように私たちが悔い改めないでいると、神様は懲らしめたりします。しかしそれは神様の愛から出ているものだと受け取ってください。愛の反対は憎しみではありません、無関心ですと牧師はおっしゃったんですね。もしあなたの罪に対して神様が無関心であるならば、それは鞭打たれることよりも恐ろしいことであるということを覚えてください。罪が成長すると死に至るからです。彼女はその牧師のメッセージを聞いて、自分は今まで神様の愛の大きな愛の一部しか知らなかったということに気づかされたんです。そして神様にお祈りしました。父なる神様、私が犯してしまう間違いや今もまだ続いている悪い習慣などに対して愛を持って私を叱ってください。あなたの愛の無知に感謝します。私の罪に無関心でいないでください。そして彼女はね、この祈りを捧げてから不思議なように変えられていった。これまで自分が全く気づかなかった深い傷までも聖霊によって癒されていったんです。何のことかと言いますと、彼女が子供の時です。お父さんから愛されなかった、お父さんから全く無関心で扱われた、それが癒されないままにずっと年を重ね大きくなっていった。けども自分の中にはまだその傷というか癒されない部分があるということははっきり分かったんですね。そこでさらにその自分の内側にもある傷のゆえに、周りの人々に必要以上に愛を求めていた、そういうことに気づかされた。そこで彼女は信頼できる信仰の友にお願いして、一緒に祈ってくださいと祈りました。聖霊様、私の内にある昔の傷が今も私の人生に大きな影響を与えていることに気づきました。どうかその傷を癒してください。すると不思議にその傷から 解放され癒されていったそうです。そして人に愛を求めなくなった、まあ、そういう証ですけどね。皆さん、そのように聖霊は最初から何もかも全部分からせるんじゃなくって、その人の歩みに応じて徐々に真理の深みに導いてくださるお方です。ですからいつも御言葉を聞いて祈って教会生活を守るということが大切なんですね。今週もこの御言葉と聖霊に力をいただきながら、癒していただきながら、ますます神様への確信を深めていこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの真理の御霊が来るという箇所からメッセージをいただきました。聖霊は真理の御霊です。私たちにイエス様の栄光を表して救いへと導いてくださいますし、私たち自身を作り変えてくださいます。また傷を癒してくださいます。どうか今心の中に癒されない傷があるならば、どうかそれが癒され、本当に解放され、成長していくことができますように一人一人を導いてください。またお一人お一人の上にあなたの豊かな祝福と恵みがありますように、ご家族の上にもありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。